皆さん、こんにちは。4月25日、第473回、道草寄り道気まぐれラジオです。前回の時に、一人語りです、今日は、と申し、あの予告したんですけれども、実はゲストが来ているではなくて、ゲストのところに私がお邪魔しています。今日実は木曽谷にあります境産業というところに、40サミッター、要は8000メーター以上の山、世界で14座あるんですけども、それを全部登った日本人唯一の人、竹内さんと一緒に、この木曽谷で木曽漆ですねの勉強をしていました。で、今境産業の社長室で境慶太郎社長と一緒にお話をしています。というわけで、境さん、お邪魔してます。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日一日お付き合いいただいて、でも白状しちゃうと、実は竹内君と一緒にここへ来ようという一番大きな動機はこの会社の前にある沢で2人してフライフィッシングしようということで、朝4時起きして釣りをした後、木曽漆のことをいろいろ勉強して、沈金の、ワークショップなどをやらせてもらって、今ここに境社長と2人でお話をしているというわけです。竹内君のことはまたいずれ詳しくお話をするときがあると思いますので、今日は境社長と一緒にこの木曽谷のこととか、境産業のことをお話しできたらいいなと思って、社長室に居座っております。どうぞよろしくお願いします。
ね、よろしくお願いいたします。
木曽谷って言っても日本全国の方聞いてるんで分かんないかもしれないんで、とりあえず木曽谷ってどの辺にあるかとかからお話伺っていいですか。
はい、こちらがですね、長野県のちょうど真ん中ぐらいにですね、諏訪湖というものがありますけども、そこからさらにですね、塩尻というところにですね、のエリアの中にあります。で、私どものところはですね、その塩尻の中でも南の方でですね、木曽谷という谷間の北の入り口になります。ここ木曽谷100キロぐらいありますけども、そこの一番北になるんですけども、そこにですね、木曽平沢、また奈良宿というですね、宿場町があります。木曽平沢は約400年ほどのですね、漆器の地場産業、また奈良宿はですね、さらにその先ですね、古くですね、宿場町としてですね、栄えてきた歴史のあるところです。
昨日僕ら奈良宿に泊めていただいたんですよね。
はい、
ね、で、奈良宿を過ぎてどんどん行くと鳥居峠ですよね。
はい、
分水嶺で、こっち側に流れてくる川が
奈良井川で、信濃川で日本海、はい、
向こう側へ流れると
木曽川で太平洋に、
太平洋にというね、ちょうどその
なんか日本の背骨みたいなやつ、
そうですね。はい、ね、鳥居峠で、漆塗りの産地なわけですよね。で、この漆塗りの産地で境産業さんはどんなお仕事をされているか、ちょっと聞かせてください。
はい、
ちょっと聞いたら、もうすぐ100年。
そうですね。私でちょうど4代目なんですけども、創業がですね、昭和10年。今から約87年くらい前ですかね。で、あと13年すると100年ということでですね、もうちょっと頑張らなきゃいけないなというところなんですけども、もともとが木曽漆器というですね、漆器の地場産業の中でですね、生まれた会社でですね、創業 の私のおじいさんは、漆のですね、漆器製品の行商を行っておりまして、ここ長野県ですけども、新潟の佐渡だとかですね、愛知の知多半島までですね、まだ車がですね、自家用車ない時に、鉄道とですね、バスを使って、旅館だとかですね、そういった飲食店にですね、業務用の漆器製品を卸売りするところから始まりました。
何、その器を担いでいってたの？
はい、器だとかですね、それから座卓の 昔和室で使ってた足のついたテーブルですね。
星山のお父さんがひっくり返しちゃ
った。そうですね。あんなのでですね、ミニチュアをですね、に色見本をですね、作りまして、ミニチュアでですね、それをサンプルケースにですね、バッグの中に入れてですね、風天の寅さんが持って歩いてるような、あんなバッグに入れてですね、そのバッグを3つも4つもですね、肩からぶら下げて、行ってたというのがですね、創業時代の風景ですね。
それが酒井さんのおじいさん。
はい。それから私の父親、それから、私のおじさん、それから私で4代目というような
ことになっております。で今は何もう風天の寅さんは酒井さんしてないよね。
そうですね。おじいさんが風天の寅さんのような行商をやってて、でそれからうちの父親になった頃にですね、物流ですね、日本がですね、物流で動き出すように、なりまして、トラックが舗装が敷かれ、それからトラックでですね、物流がですね、非常にスムースに流れるようになった頃に、通信販売もですね、少しずつ起こるようになって、でそこで出会ったのが生活協同組合というですね、生協の組織ですね、でそこの通信販売部門、共同購入と言ってますけども、そこでですね、当時食品だけだった生協の通販に、生活用品、うちが木製品、それから鉄屋さんが鉄用品、それから焼き物屋さんが焼き物と。
木製品というとどの、まな板とか。
そうですね。当時はね、一番やっぱ漆器がメインでしたので、土地の木のお椀ですね。
はい、なるほど。
そこから木曽谷のまな板だとか、酢飯を作る時の半切りだとか、
はいはいはい、
そういったものに広がって、そうするとまた生協さんの方でですね、木のおもちゃが欲しいだとかですね、そうしているうちに今北海道から九州までで約150のですね、木工品竹製品の提携工場が、そんな協力しながら
やって
るようなところです。
そうか、今はもう酒井産業さんで物を作っていることはもうあんまないわけ。
そうですね。今自社工場が土地の湾を作らなくなってからすでにもう20年ぐらい。
はい、ってことはもう問屋さんだ。
そうですね、産地で、そういった問屋業を専門にやっている
。全国の150社のそういう木工の工場っていうか会社から、はい、上がってきた荷物をまとめていくからいろんなところに発送する。
そうですね。
なるほど。それは逆に言うと、そのさっきおっしゃってたように生協さんがこんなものを作ってくれっていうと、酒井さんがこれだったらあそこの会社に頼めばいいとかっていうふうにしてやるわけ
です。そうですね。そこがうちのノウハウだと思います。
なるほど。
適材適所ありますけども、本当材料、また加工機械ですね、まな板作る機械はまな板作る工場は特化してですね、またろくろを引くような工場は、それの特化して、ですから量産型、それから、適正価格というようなですね、方向で、事業をやってきたっていう。
なるほどね。
はい。はい、
なんで私がこの酒井産業さんとお付き合いがあるか、いつから僕知り合ったんだかよく覚えがないんですけど、
ね、記憶が悪いもんだけど。ちょうど平成の17年から18年ぐらいだったと思うんですけど。
そうだっけ。
はい。あれですね、京都議定書からですね、CO2 の削減っていう話があって。はいはいはいはい。で経済活動で CO2 を削減するということと合わせて、森林をですね、
そうだ、
光合成を使って CO2 を木の中に閉じ込めて、それを暮らしの中で、長く使っていくっていうですね、気遣い運動っていうのがスタートして、
木育
ですね、それをまた広めるための木育というのがですね、今そこの場所で木育研究会みたいなところで、
そうだったかね、
はい、そう、初めてお会いしたような形でしたね。はい、
お世話になっているんです、実は。
ありがとうございます。
いえいえ、こっちの方がこんなの作ってくれないとか、あんなの作ってくれないって言って、無理していろんなものを、教材だよね、を僕が青少年教育施設の所長をしている頃に、いろんな教材を作ってもらいました。
そうですね。当時は、雨の日プログラム。
そう、
ね。雨プロというような
ですね。雨天プログラムね。
はい。
はい、
雨の日にやるもので、いろんなものをやられてるけど、結構木製品 も使ってるよというようなことをお伺いして、じゃあそれをあの量産をですね、適正価格で。
そうそうそう。あの箸ね、箸の昔あのよく箸作りとかやるだろうけども、堺井産業さんにお願いして、本当のちゃんとしたお箸を作れるようにしてくれって言ったら、それ用のちゃんとしたその何だろう、
ジグ、
ジグね、その台、箸を削る台で本当にカンナで削るのを作ってくれたんだよね。そう、あれもいろいろありましたね。
はい、
最初にね、できてきた時すげえ立派なもんでさ、もっと簡便でいいよと俺言ったんだけど、そしたら実際売れたのはすげえしっかりしたものが売れて、俺が言った簡便な方は全然売れなかったっていう大反省をした。
そんなこともあったんですかね。
いやでもああいうのはね、まあそこそこヒットした。
そうですね、うん、ね、本当に今でもですね、継続してあの箸作りのキットは、うん、あのいろんなところで使っていただいてます、
うん、
で通常ちょっとの製品とちょっと違うのは、通常の製品っていうのはあのこちらの方で広告したりね、
うん、
アピールしていかないとなかなか認知度っていうのは高まらないんですけど、うん、箸作りというのはやっぱりそういったあのイベントだとかで、うん、あのそのもの自体が、うん、自分でですね、まあ、拡散していくというかですね、うん、そういったのがまた箸作りの面白さかなというふうに思ってます、
うんうん、あの多分あのこれを昨日青少年教育施設の職員の方なんかでも1回ぐらいは遭遇したことがあるんじゃないかなと思うんですけど、あの普通の竹で削ったりする和紙と違ってちゃんとしたあの売れるようなお箸ができるというところがすごいなというふうに思ってますけど、実に見事で、カンナ使うからね、ちゃんとね、
ジムに木材を当て込めて当てはめてそれを削るもんですから、うん、誰が削っても同じ、
う
ん、あの、うん、形になるっていうのが、
そう、はい、ね、うまくできてるなと、やっぱり職人さんが考えることはすごいなっていうふうにあの時つくづく思いましたね、僕はね。まああとはね、ちょっとあの金物のスプーンの頭だけをあの用意してもらって木の枝に差し込めばいいようなスプーンセットみたいなのもちょっと木工の問屋さんに金物売ってもらってるってちょっと変なことも言ってるけど ね
本当はあのスプーンヘッド、あれはよく出ますね。
そうですか。
本当にびっくりするぐらい、うん、
簡便でいいんだよ ね、あのそれを買って極端に言うと近くにある木の枝切ってきてあのドリルで穴開けてギュッと差し込みが済んじゃうからね。そういうのがないところは堺井産業さんの方で絵を売ってもらえばいい
です、ね、そうですね。あの木工の体験でもスプーンって作ることできるんですけど、うん、やっぱスプーン の、 あの先端部分をね、
うん、
あの体験で作るっていうのは相当やっぱりこうハードルが高くなって、
へこんでる部分ね、はい、丸いね、
うん、時間もかかるしね、うん、やっぱ技術も出てくるんですけど、うん、そこをやっぱり金属で、
うん、
あっていうのがね、今回あの皆さん好評を得ている、うん、
なるほどね、
あれじゃないかなと思います、
ね、なんかそういうようなものをいろいろあのチャレンジして消えてったものもたくさんあるんですけどね、あのご飯のおしゃもじ作ろうなんて言って結局実現するのに終わりましたね。
いや宿題をもうなかなかあの提出できない
んで、いやいやいや、販路がどうも動きそうもなくて諦めた部分もある。そういう試行錯誤にもねよくお付き合いいただいてますよね。ありがたいと思います、ね、あの今一番お仕事であのこれからチャレンジしていかなきゃいけないななんていうのは何かありますか。
そうですね、今ですね、うちの方が今のその、まあ、物販ですね、うん、こういったもので年間10億ちょっとやってますけども、はい、これも今あのマーケットのですね、やっぱ人口が少なくなってきたりというような中、うん、またあのそういった木製品がまた別な素材に変わっていくっていうような中でですね、うんうん、まあ、どうしてもやっぱりこう縮小していくということがですね、
うん、
あの先に見えてる中で、うん、その縮小している部分をどういうふうにカバーしていこうかってことを今、うん、あの会社のメンバーでですね、いろいろ話をしております、
うん、
でそんな中でですね、
うん、
その野外体験活動の、うん、中でですね、今あのこれからの子どもたちの教育、
うん、
生きていく力ですね、
うん、
職業すらですね、
うん、
確かなものがなくなってきて、うん、職種すら自分たちで想像しながら編み出していかなきゃいけないというですね、
うん、
非常に想像力のいる時代に突入する中 で、うん、で私たちがその お手伝いをですね、うん、何ができるのか、
うん、
それをですね考えることが今非常にですね、
うん、
あの会社の中でもテーマになってまして、そこがもしきちんと、まあ、おそらくヒントはですね、森があって、うん、それから市場がある中で、
うん、
私たちはその中間にいるんで、
うん、
その森と人を近づける、
うん、
役割というのがきちんとできれば、
うん、
次の時代に私たちの仕事っていうのはそこに生まれてくる、
うん、
そんなふうに今思ってまして、ちょうど今日エベレストに、
うん、竹内君、
急の山に14個登られたですね、はいはいはい、竹内さん、その山頂の厳しい状況の中でマニュアルがない中でですね、
うんうん、
行動していくっていうことの、そういったことも少しずつですね、
うん、
あのヒントをもらってですね、
うん、
非常に有意義な時間を過ごさせていただきました。
あのこんなこと言うとまたバカなこと言ってると思われますけども、あの、奈良井宿の、旧中山道の宿場町の中に竹内清武プロデュースアウトドアショップ作ろうかなんて話もちらほら出てて盛り上がっちゃいましたなんて喋っちゃいけないのかな。まあでもあのいろいろなあのチャレンジを酒井産業さんはしてくださって、今お話があったように僕らのやっていることを、企業活動として同じようなことを考えてくださっているという点では本当に非常に心強い、あのなんていうんでしょう、カウンターパートナーというか仲間というふうに僕は思ってますけれども、ね、いつもありがたいなというふうに思っています。最後何かありますか？
ありがとうございます、うん、本当ですね、今日も今ね奈良井宿でアンテナショップみたいな話してましたけどもその中であのアウトドアのなりの縛りの中で、うん、木の特性を使って解決していくっていうことはですね、うん、非常にまたこうアイデアのですね、うん、あのこう沸かすいいあの お話が聞けてですね、
うん、
本当に良かったです。
いろいろ、ああ、そうです。
またいろいろ考えてですね、
はい、
チャレンジしていきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします、
はい、あの酒井産業さんのホームページはね、あのこういう形でいろいろお世話になってるんで、あの総林社中のトップページの上の方に酒井産業っていうバナーがあります。そこをクリックしていただけると、もちろんあの、このラジオのカバーページにもあのリンクを貼っておきますけども、それ見ていただいて、あの教材もなんかこういうのを作ってほしいんだなと思っている方がいらしたらぜひ連絡してください。僕は酒井産業さんとあのつないで差し上げたいというふうに思いますので、というわけで次回は4月27日の、水曜日です。今度こそ一人当たりだと思います。ということで今日はこれぐらいで、
ありがとうございます。
ありがとうございました。